さあやってまいりました、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回はブリコ桟橋店にお邪魔してスタッフの浜内さんにお話を伺っていきます。浜内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ雨のシーズン到来ということで、今回のテーマが防水スプレーで梅雨の時期を快適にということです。防水スプレーは雨だけでなくて汚れからも衣類や靴、小物を守れるため、梅雨の時期もね、快適に過ごせます。で、今週はそんな防水スプレーの活用法について紹介いただくということなんですが、まず防水スプレーの種類、選び方が重要ということなんですが、浜内さん、僕ね、防水スプレーに何らかの種類があるってことも知らなかったんですけど、これまずご紹介いただきたいと思います。どういったものに分かれるんでしょう？
はい、成分によってシリコーン系とフッ素系に分かれます。
シリコーン系とフッ素系、まずシリコーン系ってじゃあどんな特徴があるんですか？
はい、シリコーン系は撥水効果が強力なんですけど、透湿性が低くなります。で、透湿性が低くなると中で蒸れやすくなるので、傘やゴム製ではない雨靴、レインコートなどがおすすめです。
なるほど、傘やゴム製じゃない雨靴、レインコートなどにこうしたシリコーン系の防水スプレーおすすめということなんですね。一方、フッ素系ってどんな特徴ありますか？
はい、フッ素系はフッ素繊維を細かくコーティングして撥水しますので、撥水効果はシリコーン系と比べたらやや劣りますが、適度な透湿性があります。なので革製品や衣服にも使用できます。で、油を弾く効果があるので汚れを防ぐという効果もあります。
なるほど、やっぱり聞けばですね、シリコーン系、フッ素系、それぞれどんな特徴があるかよくわかりますから、まあそれぞれの特徴に応じてね、使い方をやっぱり考えていくってことは大事だなと思うんですけども、じゃあこれ選び方はどうすればいいでしょうね？
はい、用途を考えて選んでいただくといいと思います。なので革用、衣類、布用、金属用、天然ゴム用などがありますので、商品の表示を見て目安にしていただければと思います。
そうなんです、防水スプレーね、商品今手元にありまして、それ裏面見ると、使えるもの、使えないものなどがですね、詳しく載っています。例えば今手にしているこれ、セメダインから出ているハイブリッド防水スプレー除菌&消臭プラスという商品、後ろ見てみると、用途としては繊維製品、スポーツウェア、アウトドア用品、傘、レインウェアなどの防水、あと汚れを防いだり除菌消臭にということで、使えるもの使えないものなどなど詳しく載っていますので、あの裏面をしっかり見ていただいて選ぶのがやっぱりいいということなんですね。さあ、そして使い方のコツなんですけど、使い方のコツって何があるんですか？
はい、まず使用説明書は必ず読んでいただきたいです。例えばスプレー缶なんですけど、使用前に必ず振るかどうかは製品によって異なります。
なんですって、スプレー缶ってどんな商品でも使う前に振るんじゃないんですね。これ振っちゃいけないものもあるっていうことですか？そこから僕も知りませんでした。ですので、ちゃんとそれも説明書に載ってますので、これもぜひですね、しっかり読んだ上で使っていただくということなんですね。他どんなコツがあるでしょうね？
はい、スプレーをする場所は屋外で、マスク着用で行うといいと思います。対象物はブラッシングなどで汚れを落として乾いた状態でスプレーする。で、近くでスプレーすると細かい粒子にならないので、20センチから30センチほど離して全体にスプレーしましょう。1回で仕上げるのではなく、全体を2回くらいに分けて対象物の表面がしっとり締めるようにスプレーしましょう。で、革靴などの革製品に近づけてスプレーするとシミになる場合がありますので、離してのスプレーをしたり、目立たない部分でお試しスプレーをしていただくといいです。
なるほど、さまざまこれ使い方のコツありますね。スプレーする場所屋外で、マスクをしっかり着用の上行うといいでしょうと。確かに吸い込んでいいものじゃないですもんね、その他、そのスプレーする対象のものはブラッシングなどあらかじめしておいて、汚れを落として、かつ乾いた状態でスプレーを行う。 あと、ちょっと対象物からスプレー離してですね、2、30センチほど。で、全体にスプレーするイメージでと。で、1回で仕上げるのではなくて、全体を2回くらいに分けて、対象物の表面がしっとり湿るぐらいが目安です。スプレーをということ。あと、革靴などの革製品、これに近づけてスプレーしてしまうと、そこだけシミになってしまう場合もありますから、まあ、こうなるともう取り返しがつきませんので、離してスプレーしてみたり、あと、目立たない部分であらかじめお試しスプレーっていうのもいいということなんですね。いや、大いに参考になりますね。さあ、そんな中、一方注意点もありますね。ご紹介お願いします。
はい、防水スプレーは十分に乾燥させてください。乾燥時間は製品で異なるので説明書で確認をしてください。乾燥が不完全な状態で水分が加わると効果が失われます。効果の持続期間なんですけど、防水スプレーの効果は半永久的なものではありません。対象物の表面につけた防水成分は日常生活で起きる摩擦などで剥がれます。使用頻度によりますが、週に 1、2 回使用するものなら月に1から2回を目安にスプレーしてください。で、防水効果がない革靴などは購入後に防水スプレーをしておくと、防水だけでなく汚れにくく、また汚れても汚れが落としやすくなります。
そうなんですね。いや、注意事項もですね、本当にどれもうなずけるものでしたね。防水スプレー振った後は十分に乾燥させてください。これ乾燥不完全な状態で水分が加わってしまうと効果が失われてしまいますので、まあ、意味がなくなってしまうということなんですね。あと、防水スプレー一回振ればもうこれ効果半永久的ということは決してありませんので、ぜひ週に 1、2 回使用するものなら、例えば月に1回から2回を目安にスプレーをしてくださいということです。で、ここまでお話聞いて思ったのが、まあ、今回ですね、まあ、雨の多い梅雨時期にこういった防水スプレーっていうのは特に活用できる、まあ、これもわかる話なんですが、ひょっとしたらこの防水スプレーというのは、その使い方によっては年中、例えば汚れをつけたくないもの、そういったものにスプレーしておくと長持ちするっていうこともね、あるのかなと思いましたので、防水スプレーは季節を問わず用意しておきたいなと思いますね。お近くのホームセンター丸に、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコでチェックしてみてください。というわけで、今日はブリコ桟橋店のスタッフ浜内さんにお話を伺いました。浜内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。